女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイです。皆さんこんにちは。聞くコラム4月に入りましたけれども、皆さんね、やっぱり楽しみに待ってくれてましたでしょうか。そうですよね、ついにこの4月1日に新しい元号が発表されまして、ね、皆さんもかなり興味を持ってね、待ってらっしゃったと思うんですけれども、いかがでしょうか。当たった方いらっしゃいます？まあちょっと難しかったですよね。ちょっと難しかったなっていうイメージがよくわかりませんけれどもね。はい。でもねえ、まあなんか予想では、ね、まあのっけからのこの話ばっかりで申し訳ないんですけどね、まずはね、でもまあ皆さんの頭の中にね、今かなりウエイトを占めてると思いますのでね、この話を少しねしていきたいと思うんですけれども、まあこのね新しい元号の、まあ、候補といたしまして、まあ、やっぱりね、安倍総理のね安という字が入るんじゃないかとか、やっぱり安心の安とか安全の安やから使いやすいし、まあなんて言ってもね、元号に自分の名前が入るとそれはそれでかなりね、記憶に残るかなっていうところだったんですけれども、まあさすがに避けたんですかね。まあつけたらなんて言われるかわからないですしね、っていうところでね、まあ令和っていうね、まあでもね、この令っていう字はね、これまでですね、元号が始まって以来初めて使われた漢字ということだったので、まあ予想できた人っていうのはほぼほぼいらっしゃらないとは思うんですけれども、ただね、やっぱりでもね、いきなりね、時代の人となる人がね何人もいらっしゃったみたいですよね。まあご自身の名前が令和っていう人、まあ令和って読み方はほぼないみたいですけれども、まあ吉和さんとかね、なんかそんな感じでね呼ばれてるというか呼ぶ人がね、たくさんテレビに出てね来られまして、あ、日本中探すとやっぱり令和さんっていう人っているんやなっていうね、すごいですね。というかまあすぐね調べるね、まあ調べられるところもすごいんやなと思ったんですけれどもね。なんか確かスカーレット・ドイがテレビを見てると一番最初にね出てきたのが鎌倉のなんか商店街の会長さんとかがね、そういう令和っていう名前ですって言って出てねいらっしゃいましたけれども、まああとこの後ですよね、もうすぐにね、まあ、この令和の、まあ、便乗って言ったらおかしいかもしれませんけれどもね、まあそれを、まあね、ネタにというかね、漢字がね使われてたら何割引きしますとかっていうのがねすぐねやってましたよね。さすがと思いましたけどね、大阪の道頓堀のねたこ焼き屋さんとか、なんかすぐにね、令和っていうね、令か和かついていましたら、どちらかでも、自分の名前に入ってたらっていうか、まあ姓でも大丈夫だと思ったんですけれどもね、1時間たこ焼き食べ放題とかっていうね、1時間たこ焼き食べ放題で食べ過ぎたらどうなるんやろうなっていう気はしましたけれどもね、まあまあでもやっぱりね、新しい時代を迎えるにあたってみんなね、ワクワクしてるんやなっていうのはよくね伝わってきましたのでね、まあ元号がねもういらへんの違うかとかっていうことが言われておりますけれども、やっぱりね、あった方がいいんじゃないのかなってね思いましたね。まあ特にねやはりまあまあね天皇陛下がね、そのまあ送り名としてね、 将来ずっとまあね、残っていくという形になりますのでね、平成天皇で、今回ね、令和天皇というふうになりますのでね、まあ日本独自のね文化、まあ、文明っていう話もありますけれどもね、残っていくっていうのは非常にまあなんか、誇りに思えるようなイメージもしますけれどもね、で、皆さん、聞いてらっしゃる方の中にはね、あの霊か和かね、入ってらっしゃる方いらっしゃいましたらね、すぐにね、なんか街中に出てってみてね、キャンペーンね、探してみてください。きっと見つかると思いますよ、はい、ね、まあお話はね、言語の話から、まあせっかくね4月になりましたのでね、まあお花見もね、いよいよ楽しんでらっしゃる方、まあ今からっていう方ね多いと思いますけれども、皆さんは、お出かけされました？まだちょっと早いですかね。まあちょっと早いっていうのは、まあまあ本州のね、太平洋側に住んでらっしゃる方だったらもうそろそろ満開っていうところが多いと思いますけれども、まあ北の方に住んでらっしゃる方でしたらね、そんなまだまだ先やろね、ゴールデンウィーク、まあの時がちょうどいいぐらいじゃないかっていう方もいらっしゃると思いますのでね、まあ一概には言えませんけれども、でもねこのね、なんて言うんですか、あのお花見の効果っていうのがねつい最近ね発表されてましたけれどもね、すごいですね、びっくりしました。まあまあ2ヶ月っていうね、まあくくりにはなりますけれども、なんとどれぐらいになると思いますねえ。なんかね、あの桁がちょっと違うんかなと思うんですけどもね、なんと6500億円の効果が日本全国でねこのお花見の経済効果としてあると言われているんですけれどもね、まあなんかね、あのお花見のイメージだとね、その桜の木の下でね宴会してて経済効果やったらそんだけ食べてのもんかなっていうふうにも思うんですけれども、最近はなんかねそれだけじゃなくって、まあ、やっぱり特に若い方とかだと、まあまあね朝早くからというか夜中ぐらい昔はね並んでた方がいらっしゃいましたけれども、まあ、並んでたというか場所を押さえてるねような方もいらっしゃいましたけども、最近はねそうじゃなくって、まあ、いろんな楽しみ方があって、で例えばなんかあのまああれですね、駐車場の空きスペースを貸してですね、それをまあまあちょこちょこっとした収入にねされるようなまあ仕組みというかね、システムがね今流行っておりますけれども、まあ、例えば家の前のね、駐車スペース、もう今は車を乗らなくなったので、どなたか、貸してほしい人というか、まあね、コインパーキングのようにね、1日ね、置きたいなっていう人だったら事前にね、まあ、ネットでアプリでね予約をして、でそれで、置かしてもらうとかっていうね、そういうまあまあ商売がね、今成り立っておりますけれども、まあお花見もそんな感じでね、なんかあの空きスペースを、ネットで予約してそこでね、花が見えるところでみんな宴会したりとかっていうのもあるらしいですし、あと最近はねその宴会セットっていうのを貸してくれるところとか、もう全部準備してくれるところとかもあったりとか、あとはなんかもうね、外でするのはもうまあまあなんか嫌やしっていう方がね、まあ、いらっしゃったらあのエア花見とかっていう感じで、スクリーンに映してね、それであの、まあ、レストランの中とかで花見を楽しむとかっていうのもあるらしいですね、それはどこなんやろうなってまあ思いますけれどもねまあまあでもね、そんな感じでお花見のね、楽しみ方っていうのも変わってきてるということなんですよね。すごいなと思いましたけれどもね、皆さんはいかがですか？スカーレットドイとしてはやっぱりね、そんなめちゃめちゃたくさんね桜の 花が、まあ、木が植えられているところでお花見するっていう、まあ、そんなところよりも、まあ、ちょっとね、何本かあるところのね、桜の木の下で、まあ、ワインでも飲めればね、楽しめるかなっていう雰囲気はしてるんですけれども、まあ、そういうことでね、人生は無駄遣い方程式のお話に入ろうかなと思ったんですが、ついね、先週ですね、実はこの、まあ、人生は無駄遣い方程式をベースにいたしました、セミナーの方をね、ちょっとお話をしてきまして、まあ、前からね、何回もしてる、まあ、ものなんですけれども、タイトルの方はね、ちゃんとね、まあ、人生は無駄遣い方程式っていうんじゃなくって、まあ、お金に関することをね、人生の、ね、中で考えてみませんかっていうお話を、まあ、ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランね、大切ですよねっていうことでお話をいたしますので、まあ、それの中に、ね、男性と女性の、ね、違いをしっかりと分かった上でお金の計画、まあ、ライフプランも含めた上でね、考えなければせっかくいいプラン作ったとしてもね、なかなかうまいこといかないですよねっていうケースが多いというのをお伝えするっていうことだったんですけども、まあ、一応タイトルの方がね、まあ、以前もお話ししたようにやった、これで解決、うまくいかないライフプランの落とし穴、男女で全く違う無駄遣いを方程式で解明しますというタイトルで、2時間しっかりとお話をね、してきたんですけれども、まあ予想外にね、予想外にというか予想以上に、ここで盛り上がるんかなとかっていうこととかもあって、まあ通常だとね、2時間あればもう十分時間があまり過ぎるんじゃないのかなと思ってたんですけれども、最後ね、かなり時間が押してしまったような、そんなまあ感じだったんですけれどもね、まあでもまあまあまあね、喜んでくれたのかなという雰囲気はいたしまして、まあ皆さんね、やっぱりね、まあ今回はね、一般の方じゃなくて、まあプロのね、FP の方向けにね、お話をね、してきたんですけれどもね、意外と皆さんね、ここで間違ってくれるんやっていうようなね、ことでね、っていうようなまあ雰囲気で聞いてくださったんですけどね、まあ、また皆さんの前でもね、お話しできる機会がありましたらと思いまして、まあ、その時は楽しみに待っていてほしいなというふうに思います。で、あとね、ちょっとこの人生は無駄遣い方程式のね、まあ、無駄遣いに関することといたしまして、まあ、この前、実は、奈良にあるね、FM 奈良、奈良 .com FM というね、FM 番組の、中で、ゲストとしてね、登場させてもらって、それで、ま、何のお話をしようかなと思った時にね、あ、そういえば、これは結構、ね、大きな違いが出てくる、まあ、お金に関することでね、あ、大きな違いが出てくるんじゃないかと思ってお話しさせてもらったことがあって、まあ、ちょっとそれをね、今日は皆さんにもお伝えさせてもらいたいなっていうふうに思いまして、最後ですね、こちらの方お話をしていきたいと思ってるんですけれども、何のことかなと言いますと、まあねえ、まあ、先ほどのね、令和が発表されたということで、5月1日まあ、中心としてって言ったらおかしいかもしれませんけれどもね、今年はゴールデンウィークが10連休となるというね、で10連休もあるからきっとね、まあ、海外旅行に行く方とかもね、例年に比べると非常に増えてるということで、その海外旅行に行くときに、まあ、基本的には皆さんやっぱりね、飛行機でね、行かれますよね。でその飛行機のチケットをね、取るときに、まあ、この国際便ですけどもね、国際便の、チケットを取るときに燃油サーチャージってね、まあまあ別にね、支払わなければならないっていうのがありますよね。まあ、最近ね、よくパンフレットとかにもね、打たれておりますけど、この燃油サーチャージのね、ことでね、 そんなに違うんやっていうのがねありましたので、まあ、それをちょっとお伝えしようと思うんですけれども、実はねこのね燃油サーチャージっていうのがこの4月から大幅に削減されたということなんですね。削減というか減額されたと。でどれぐらい違うのかと言いますと、まあちょっと飛行機会社ね、によって、飛行機会社というかね、航空会社によって若干違いはあるそうなんですけども、例えば JAL ですねのハワイ便、まあ日本からね、ハワイに行くこの片道なんですけれども、2月から3月の2ヶ月の間は片道でこのねサーチャージが1万1000円ね別途必要だったということなんですね。でこの1万1000円必要だったサーチャージが4月5月今月からですね、なんといきなり4000円に減ったということで、なんと片道で7000円も、まあ、お得になるっていうことなんですよね。ということで、まあ行って帰ってきますから往復で1万4000円も変わってくるということで、もうまあ旅行に、ま、旅行のまあ何て言うんですか、内容に関しては全く関係のないね、このサーチャージのお金ですから、1万4000円置いたらね、もうそれでなんかお土産ね買えますやんっていうイメージですよね。っていうねこの大きな差なんですけれども、まあこのサーチャージ自体はじゃあどういうふうにして決められるのかと言いますと、まあ飛行機のね、まあ燃料ですねが、まあまあまあまあ石油でね飛んでるのは当たり前なんですけども、あのケロシンというね、まあ燃料で飛ぶと、まあいうことで、このケロシンの価格っていうのが1バレル、まあ1バレルってね、よく原油のね、単位で出てきますけど、この1バレルあたりでいくらになるのかなっていうことで、このサーチャージも決まるということなんですね。ですから、まあ、まあまあ燃料代が高くなればね、サーチャージも高くなるということなんですけれども、まあ、シンガポールで取引されてるね、2ヶ月の平均値で決まるということで、まあ1バレルあたり6000円。を下回るとなんとサーチャージがゼロになるということがあるらしいんですよね。ということなんですけれども、じゃあサーチャージの、まあ、金額、さっきね1万1000円が4000になったってね言いましたけれども、これ実はなんか10段階でね決められてるそうなんですね。10段階、でこの10段階の中で、まあ、さっきの1万1000円先月までは1万1000円5段階目で、4000円というのは8段階目ということで、で、まあ、一番高い場合ですね、まあ、さっきの、日本ハワイの場合で一番高い場合だとなんと2万500円もするらしいんですね。すごいですね。0か2万500円ですがね、かなりの違いですね。で、ちなみに0になった時ってじゃああるのかっていうことなんですけども、実は3年前ですね、2016年の4月から2017年の1月っていうのはもう全くいらなかった時代ということで、ただだったらしいですね、サーチャージは。ということでね、すごいじゃんっていうイメージがしますけれどもね。でこのサーチャージなんですけれども、実はね、2ヶ月単位で決まりますので、ですからそのなんていうんですかね、旅行に行く日じゃなくて契約する日で決まるという、まあこれもこれね、なかなか知らんかったらちょっと損するなっていうようなイメージですね。で例えばまあまあ今からまあ本当にまあゴールデンウィークに行くっていう方ね、旅行に行くっていう方でしたら、今からね、チケット取ればまあ4月ね、この、安くなった金額になるんですけれども、でもまあ、そうですね、例えば夏休みのことを考えてみましょうか。で夏休みのね、チケットを取るにあたりまして、まあ今4月5月で契約すればこの4000円のサーチャージの金額になるんですけれども、例えば今からですね、 なんかのね、まあ、問題が発生して原油の価格が高くなって、このケロシンも、まあ、一緒にやっぱり高くなってしまったっていうことになって、6月にね、なった時にサーチャージが一挙に高くなってしまいますと、ね、あ、じゃあ5月中に契約しとかないとっていうようなイメージですよね。6月になったら例えばまた1万円以上になったりする可能性もありますし、だってこれ難しいというか気をつけなければならないのが、まあ、先ほどもお話しさせてもらったように契約時なので、例えば、まあ、反対に安くなった場合ですね、今月、5月の末に契約して6月になってサーチャージが安くなったとしても、もう5月の時点でね、契約が成り立ってるので、安くなったとしても今契約したサーチャージの金額は変わらないというようなことになるそうですね。ということなので、まあ例えばツアーでね申し込んだとしても契約時に決まるということです。でただまあまあね、後で高くなったとしてもそれは特にね、足りへんから払ってくださいねっていうのはないらしいです。ですから、まあこのね、旅行に行くとき、ね、あ、今だチャンスだと思ってね契約するか、それとも、あ、来月ちょっと待っといた方が、こう最近原油の価格が安くなってきてるからサーチャージも安くなるかもしれへんなとかってね、そういうふうなことで、ちょっと考えてみると意外とお土産代がね結構出てくる可能性もあるということで、皆さん無駄遣いね、避けられるように考えてみてほしいなというふうに思います。それでは今回もキッコラム、聞いてくださりましてありがとうございました。次回をお楽しみに。それではさよなら。